風水害に備えよう。近年、全国各地で台風や集中豪雨による被害が増加しています。日頃から必要な知識を身につけ、風水害に備えましょう。問い合わせ、防災安全課。住んでいる地域を確認しよう。坂戸市防災マップの水害ハザードマップで自分の住んでいる地域は浸水する危険があるのか、避難の必要があるのか確認しましょう。二次元コードがあります。避難場所を検討しよう。避難する場所は避難所だけではありません。様々な避難方法を理解し、避難場所を検討しましょう。水平避難とは、平屋建てや自宅の2階以上まで浸水の危険がある場合、浸水が始まる前に安全な場所に避難することが大切です。避難先は避難所だけでなく、親族や知人の家も検討しましょう。垂直避難とは、自宅の1階程度まで浸水する危険がある場合、安全な場所への避難のほか、屋内の2階以上への避難も有効です。夜間や悪天候時は、屋内の高いところへ避難しましょう。在宅避難とは、自宅に浸水の危険がない場合、風雨が収まるまで自宅に留まることも有効です。あなたの行動計画、マイタイムラインを作成してみよう。緊急時の行動を時系列でまとめた自分の行動計画表として、マイタイムラインを作っておくと、いざという時に慌てずに行動できます。資料は、市ホームページに掲載しています。二次元コードがあります。非常用持ち出し品を準備しよう。家族構成等によって必要なものは異なります。次のものはリュックサック等にまとめておくと役立つものの一例です。1、飲料水。すぐに食べられる非常食。2、衣類、膝掛け、軍手。3、携帯トイレ、トイレットペーパー。4、歯ブラシ、石鹸、タオル、ボディーシート。5、現金。6、マスク、アルコール消毒液、ウェットティッシュ。7、体温計。8、服用している薬、お薬手帳。9、救急セット。10、家族の連絡先リスト。防災情報を入手しよう。災害の恐れがあるとき、および災害発生時は、市や関係機関が様々な情報を発信します。防災アプリでは、風雨等で防災行政無線の音が聞こえない場合でも、放送内容を確認できます。その他、次の方法でも情報を取得できますので、普段から確認しておきましょう。坂戸市防災アプリ。防災行政無線の放送内容や、防災情報などを配信。アプリストアで、坂戸市防災アプリを検索、または二次元コードを読み取り、ダウンロード。Android 版と iPhone 版の二次元コードがあります。坂ロンメール。防災行政無線の放送内容や、防災情報などを配信。メールアドレス、tourokuu @mobile.city.sakado.lg.jp をメール宛先欄に入力、または二次元コードを読み取り、からメールを送信。返信されたメールに従い登録。二次元コードがあります。防災行政無線の内容確認電話。直前の放送内容を音声で読み上げ。なお、定時放送を除く。電話 049-283-5000。坂戸市防災安全課 X。 最新情報や注意喚起が必要な情報、防災行政無線の内容等を発信。二次元コードがあります。気象庁ホームページ。気象警報、注意報などの気象情報。二次元コードがあります。河川ライブカメラ。荒川上流河川事務所。河川のリアルタイム映像。二次元コードがあります。川の防災情報。国土交通省。雨量や河川の水位の状況。二次元コードがあります。坂戸市気象観測河川監視システム。市内の雨量、風速や河川の水位等のリアルタイム画像を掲載。二次元コードがあります。河川監視システムカメラ、水位計設置場所。対象河川、設置場所、カメラ、水位計の順に読みます。大谷川、大谷橋、カメラあり、水位計あり、飯盛川、飯盛川排水機場、カメラあり、水位計なし、矢地川、白山橋、カメラなし、水位計あり。葛川、新葛川橋。カメラあり。水位計なし。駒川、城山橋。カメラあり。水位計あり。避難情報を理解しよう。市は、気象状況や河川の水位等を総合的に判断し、警戒レベルによる避難情報を発信します。また、避難の必要性を直感的に認識できるよう、避難指示を発令する際には、サイレン60秒間×2回を流します。避難情報と河川水位の関係。警戒レベル、状況、行動を促す避難情報、市民の皆さんが取る行動の順に読みます。警戒レベル5、災害発生または切迫、緊急安全確保、命を守るための最善の行動を取る。警戒レベル4、災害の恐れ高い。避難指示。速やかに避難。警戒レベル4までに必ず避難。警戒レベル3。災害の恐れあり。高齢者等避難。避難に時間を要する人と支援者は避難。高齢の方、障害のある方等。警戒レベル2、 気象状況悪化、大雨洪水注意報、気象庁が発表、避難に備えハザードマップ等を確認。警戒レベル1、今後気象状況悪化の恐れ、早期注意情報、気象庁が発表、災害への心構えを高める。なお、警戒レベル5、緊急安全確保は、災害の状況を確実に把握できるわけではないため、必ず発令されるものではありません。警戒レベル4、避難指示は、市では警戒レベル4発令時にサイレンを鳴らすなどして避難を呼びかけますので、安全な場所へ避難を始めてください。警戒レベル3、高齢者等避難は、高齢の方、障害のある方等以外の人も必要に応じ、普段の行動を見合わせたり、危険を感じたら自主的に避難するタイミングです。自由に使える土のうがあります。各地域に市民の方々が自由に活用できる土のうを設置しています。ただし土のうは数に限りがあり、運搬と利用後の処分については利用者にお願いしています。利用した際は防災安全課までご連絡ください。設置場所。全15箇所。市役所、三好の児童センター、三好の地域交流センター、すぐろ地域交流センター、すぐろ公民館、文館跡地、浅場の地域交流センター、日西地域交流センター、消防団、大谷分団、資材置き場、旧大谷分団、第二部詰め所、第二詰め所、旧大谷分団、第三部詰め所、厚川第二集会所、大谷児童センター、大谷地域交流センター裏駐車場、消防団坂戸分団第二詰め所、旧坂戸分団第四部詰め所、上吉田集会所、東和田集会所。災害時の一時的な車両避難。水害による車両の被害が想定される場合には、事前に防災マップの水害ハザードマップを確認し、安全な民間有料駐車場や親戚・知人宅等に車両を避難させましょう。また、市では災害時の協定を締結している城西大学と大和ハウス工業株式会社と連携し、車両避難場所を確保する取り組みを行っています。新たに坂戸市単独の水防団を設置。坂戸市、諸山町、小ごせ町で構成し、広域的に水防活動を行ってきた、おっぺ川、駒川水害予防組合が、令和6年度に解散しました。令和7年度からは、市所管のもと、単独の水防団が、水防活動を行っていきます。なお、消防団員が水防団員を兼務します。食と健康のプランニングセミナー参加者募集。健康ビタミン、葉酸で健康長寿。問い合わせ、市民健康センター。電話049-284-1621。女子栄養大学と坂戸市の共同開催。肥満、高血圧、葉酸の代謝に関係する 遺伝子検査や食事調査結果に応じた個人別の栄養アドバイスを受けられるほか、参加特典もある大変お得なセミナーです。協賛、ハウスウェルネスフーズ株式会社。対象、講習会を初めて受ける市内在住者、18歳以上。定員45名。定員を超えた場合は抽選。費用1000円。検査料等。なお、初回集金。申し込み、6月9日月曜から20日金曜必着に、住所、氏名、生年月日、電話番号を明記の上、はがき、ファックス、電話または電子申請で、市民健康センター、食と健康のプランニングセミナー係、郵便番号 350-0212、坂戸市石井 2327-3、ファックス 049-284-3939 へ。電子申請の二次元コードがあります。なお、参加者には、ハウスウェルネスフーズ株式会社の製品を差し上げます。また、抽選結果は6月下旬に通知します。セミナーの流れ。食と体質を知って、生活習慣病予防と認知症予防講習会。7回1コースの講座です。第1回7月5日土曜、葉酸についての講演。10時から12時、文化施設オルモ。講話、葉酸の力で健康寿命を延ばそう。講師、女子栄養大学、副学長、香川康夫氏。葉酸の働きや必要性について学びます。葉酸がすべての人に必要なビタミンであることの理解を深めます。第2回、7月12日土曜、血液検査、遺伝子検査、尿検査、食事調査、9時から12時、市民健康センター、血液中の葉酸値や動脈硬化を起こしやすい血中ホモシステイン値を調べます。遺伝子検査では、葉酸が体内で働きづらい、高血圧や肥満になりやすいといった体質がわかります。第3回、8月23日土曜、血液検査の返却説明。個別栄養アドバイス。9時から12時、市民健康センター。血液検査、遺伝子検査及び食事調査の結果説明を行います。また、結果に基づいて栄養士が食事アドバイスを行い、必要に応じて食生活の改善を図ります。第4回、9月11日木曜、食事教室、10時から12時、ワークプラザ。葉酸の取り方で工夫していることなどについて、参加者同士でグループワークを行います。自身の食生活を改めて振り返る機会にします。第5回、10月10日金曜、運動教室、10時から12時、中央地域交流センター。運動は、体力や筋力の向上、不安やストレスの緩和等、様々な健康効果があります。誰でも楽しく継続できる運動をテーマに、実際に体を動かします。第6回、12月13日、土曜、血液検査、 尿検査、食事調査、9時から12時、市民健康センター、セミナー開始から数ヶ月の健康行動の取り組みの成果を確認するため、2回目の血液検査、尿検査、食事調査を行います。第7回、令和8年1月24日土曜、血液検査の返却・説明、食事アドバイス。9時から12時、市民健康センター。血液検査等の結果をもとに、今後の望ましい食習慣の継続に向け、グループワーク形式での食事アドバイスを行います。119トピックス、消防坂鶴。坂戸鶴ヶ島消防組合消防本部。電話 049-281-3119。 ホームページ https://sakatsuru119.jp/。 二次元コードがあります。急ぐ日も、足止め、火を止め、準備よし。2025年度全国統一防火標語。7月から9月、救命講習。内容、普通救命、心肺蘇生法、成人、及び大出血時の止血法。上級救命、心肺蘇生法、成人、小児、乳児、新生児。大出血時の止血法、傷病者の管理法、手当の要領及び搬送法。日程等、種別、月日、曜日、場所、定員、時間の順に読みます。上級救命講習。7月10日木曜、坂戸消防署、30名、9時から17時、普通救命講習。7月19日土曜、鶴ヶ島消防署、20名、9時から12時、上級救命講習。9月12日金曜、坂戸消防署、30名、9時から17時。なお、各日にちとも先着順とします。また、駐車場の用意はありません。対象、中学生以上の坂戸市、鶴ヶ島市の在住、在勤、在学者。費用、無料。申し込み、6月9日月曜から消防本部警防課。電話 049-281-3116 へ電話。土曜、日曜、祝日を除く。8時30分から17時。第12回、住宅用火災警報器設置状況調査結果。坂戸市、鶴ヶ島市内の合計100世帯を対象とし、住宅用火災警報器、重警器の設置状況等について、訪問調査しました。調査内容抜粋。問1。条例により、重警器の設置が義務付けられている住宅の部分すべてに重警器が設置されていますか？設置している56世帯。一部に設置している24世帯。設置していない20世帯。問2。問1で 設置している、一部に設置していると回答した80世帯にお聞きします。最近半年間に重計器の作動確認を行いましたか？最近半年間に実施、20世帯、調査時に実施、6世帯、実施していない、48世帯、不明、6世帯。問い合わせ、消防本部予防課、電話 049-281-3117。令和6年火災発生件数及び出火原因。令和6年中に坂戸鶴ヶ島消防組合の管内で発生した火災件数は44件で、前年と比べ6件増加しました。内訳は建物火災で20件、前年比1件増加、林野火災は0件、前年比1件減少、車両火災は2件、前年比増減なし、その他の火災は22件、前年比6件増加でした。火災原因ワースト3、放火の疑い5件、焚き火5件、タバコ4件。高規格救急自動車を更新配備。坂戸消防署西分署に高規格救急自動車を更新配備しました。救急出場件数は全国的に年々増加しており、当組合でも令和6年は過去最高の1630件となり、救急車の必要性が高くなっています。今回更新した救急車は、坂道や滑りやすい雪道にも対応できるように、四輪駆動を採用し、安全性と走破性を高めています。令和7年度、坂戸市消防団役員、団長、大沢勝、副団長、石井大吾、副団長、根本裕二、指導部長、菅原達夫、指導部長、安野裕樹、指導部長、青田和明、滝能部隊隊長、小野沢信夫、三好の分団長、鹿又健一、スグロ分団長、浅海淳也、坂戸分団長、岸波秀樹、日西分団長、戸丸秀也、大谷分団長、小賀野文明、女性分団長、相沢由美。お口の元気が健康への第一歩。6月4日から10日は、歯と口の健康習慣。問い合わせ、市民健康センター、電話 049-284-1621。標語、歯磨きで丈夫な体の基礎づくり。生きるためには食事が必要不可欠です。毎日の食事を美味しく食べて楽しみたいと思いませんか？食べ物をしっかり噛んで食べるために歯の健康はとても大切です。しかし歯や口の機能は年齢とともに低下していくため症状に気づけず放置してしまうと大きなトラブルにつながることもあります。気になる症状がなくても定期的に歯科検診を受けることで、口の病気の早期発見、早期治療につながります。もっと早く受診すればよかった、と後悔しないためにも、かかりつけ歯科医師を持ち、歯を守りましょう。 おすすめ、坂戸健康体操。健康の康は、口という字です。市とみんなの健康づくりサポーター、元気にしたいの、ハッピースマイルグループが企画・制作した坂戸健康体操を市公式 YouTube チャンネルで公開しています。口の機能は使わないとどんどん低下してしまいます。お口のエクササイズとして取り入れてみませんか？監修、坂戸鶴ヶ島歯科医師会、明海大学歯学部。二次元コードがあります。歯に自信があっても検診を受けましょう。初期の虫歯や歯周病は自覚症状がなく進行してしまいます。痛くないから歯科検診は大丈夫と思っている方、本当に大丈夫ですか？成人歯科健康審査。期限、令和8年1月31日。内容、虫歯、歯周病等の検査。対象、市内在住の20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、70歳の方。なお対象者には5月下旬に受診券を送付しました。費用、500円。健康長寿歯科検診。期間、7月1日から令和8年1月31日。対象、後期高齢者医療制度に加入している次の方。丸1、昭和24年4月2日から昭和25年4月1日生まれ。丸2、昭和19年4月2日から昭和20年4月1日生まれ。なお対象者には6月下旬に受診券を送付します。費用無料。問い合わせ、健康長寿歯科検診コールセンター。電話 0120-997-270。生活支援プログラム、セルフチェック版。支援の詩は、歯という字です。スマートフォン等で簡単にお口の健康チェックができます。二次元コードがあります。お悔やみ窓口、何でも相談窓口。市役所1階の便利な窓口。問い合わせ、市民課。二次元コードがあります。お悔やみ窓口。身近な方が亡くなると、悲しみの中でも、様々な手続きを進めなければなりません。市役所での手続きは多岐にわたり、ご遺族の方には大きな負担になっています。そこで市では、負担を少しでも軽減できるよう、各種手続きを一箇所で行えるお悔やみ窓口を設置し、一括してサポートしています。利用できる方、死亡時に坂戸市に住民登録があった方のご遺族、利用方法、平日8時30分から12時、13時から17時に電話予約。利用時間平日。丸1、9時から。丸2、10時30分から。丸3、13時30分から。丸4、15時から。1日4組。注意事項。お悔やみ窓口を利用せず、従来通り各課窓口で直接手続きすることもできます。手続き内容によっては担当課にご案内する場合や手続きが 当日中に終わらない場合があります。銀行、電話、ガス等、民間の契約や相続の手続きについては取り扱っていません。何でも相談窓口。新規開設。どこに相談したらよいかわからない方の困りごとや要望をお聞きし、一緒に考える相談窓口を開設します。開始日、6月2日月曜。利用時間、平日、8時30分から12時、13時から17時。利用方法、直接窓口へ。特定健診、健康診査を受けましょう。気づくことが健康への鍵。問い合わせ、市民健康センター、電話 049-284-1621。体に異常を感じないから、自分は検診を受けなくても大丈夫だと思っていませんか？自覚症状がないイコール健康とは限りません。坂戸市の死因別死亡割合上位5つのうち、心疾患、脳血管疾患はメタボリックシンドローム、メタボと関連があります。特定健診健康診査は生活習慣病予防のためにメタボに着目した検診です。メタボとは内臓脂肪に高血圧、高血糖、脂質代謝異常が組み合わさることにより心臓病や脳卒中などの生活習慣病になりやすい病態を指します。坂戸市の死因別死亡割合。がん、悪性新生物、26.3%。心疾患、高血圧性を除く、18.1%。老衰、11.2%。脳血管疾患、5.4%。肺炎 5.1%、新型コロナウイルス感染症 2.6%、誤嚥性肺炎 1.9%、腎不全 1.8%、その他 27.6%。 特定健康診査健康審査。期限10月31日金曜。対象40歳以上の坂戸市国民健康保険加入者、後期高齢者医療制度加入者、40歳以上の生活保護受給者、中国残留邦人等支援給付制度適用者。費用、基本検査項目は無料。令和7年4月1日現在の対象者には、5月中旬に受診券を送付しています。4月2日以降に対象となった方は、申し込みが必要です。詳しくはお問い合わせください。資格喪失日以降に検診を受けた場合、費用1万円程度は自己負担となります。現在持病で通院中の方も特定健診・健康審査を受けられますので、主治医にご相談ください。特定保険指導を受けましょう。指導を最後まで受けた方には、町おこし応援券1000円分プレゼント。町おこし応援券とは、市内加盟店で利用できる商品券です。特定保健指導とは、保健師や管理栄養士とともに 個別に生活習慣改善のための目標やプランを立てて実践し、メタボを改善していくものです。生活習慣病のリスクが高いと判定された方には、特定健診受診から2、3ヶ月後に特定保健指導の案内が届きます。案内が届いた方は、この機会に生活習慣病の予防改善をしましょう。特定保健指導を受けた方の声。指導の内容が具体的でわかりやすく、目標に向かって日々努力できた。体重、腹囲が減り、血圧も下がった。特定保健指導終了者、アンケートより抜粋。既存住宅改修に伴う固定資産税の軽減。耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修。問い合わせ、課税化。軽減は工事が完了した年の翌年度のみです。申請時の必要書類等はお問い合わせください。耐震改修。対象。1、昭和57年1月1日以前に建築された住宅。2、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修。3、1戸あたり工事費50万円を超えるもの。軽減内容。1戸につき120平方メートルまで2分の1を軽減。長期有料住宅の認定を受けて改修された場合は3分の2。バリアフリー改修。対象。1、新築された日から10年以上経過した住宅。2、改修工事後の住宅床面積50平方メートル以上、280平方メートル以下。併用住宅の場合は、住宅部分が2分の1以上。なお、賃貸部分は減額対象外。3、廊下の拡張や床の段差解消等の改修工事を行っていること。4、65歳以上の方、介護保険の認定を受けている方、障害をお持ちの方のいずれかに該当する方が居住していること。5、補助金等を差し引いた一戸あたりの工事費が50万円を超えるもの。軽減内容。一戸につき100平方メートルまで3分の1を軽減。省エネ改修。対象。1、平成26年4月1日以前に建築された住宅。2、改修工事後の住宅床面積50平方メートル以上、280平方メートル以下。併用住宅の場合は、住宅部分が2分の1以上。なお、賃貸部分は減額対象外。3、現行の省エネ基準に基づく窓の断熱改修、必須や床、天井、壁等の断熱性を高める改修工事を行っていること。4、補助金等を差し引いた一戸あたりの工事費が60万円を超えるもの。断熱改修にかかる工事費が60万円を超えるもの。または断熱改修にかかる工事費が50万円を超えるものであって、太陽光発電装置、高効率空調機、 高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置にかかる工事費と合わせて60万円を超えるもの。軽減内容。1戸につき120平方メートルまで3分の1を軽減。長期有料住宅の認定を受けて改修された場合は3分の2。なお、改修後3ヶ月以内に申告書の提出が必要です。また、バリアフリー改修と省エネ改修の軽減は重複が可能です。蜂の巣は早めの発見、対策を。これからの季節、注意が必要。問い合わせ、環境政策課。二次元コードがあります。夏から秋にかけては、蜂の巣作りが活発になり、巣はあっという間に大きくなります。巣が大きくなると、蜂の数や攻撃性が増して、非常に危険です。蜂の巣駆除は、できるだけ巣が小さいうちに行いましょう。巣が作られやすい場所。軒下、庭木や生垣の中、外壁など。蜂の種類。蜂は種類によって特性に違いがあるため、種類を見極めて適切に対処する必要があります。蜂の種類は巣の形等から特定できます。スズメバチの巣。初期の巣は、とっくりを逆さにしたような形で、秋頃になると外観が縞模様の球状になります。スズメバチは特に攻撃性、毒性が強いため、専門業者に相談し、駆除を依頼することをお勧めします。スズメバチ以外の巣、アシナガバチやミツバチの巣は、お椀を伏せたような半球状で、下から六角形の巣穴が多数見えます。もし蜂に刺されたら、姿勢を低くし、すぐに巣から離れましょう。刺された箇所に蜂の毒針が残っていないかを確認し、残っていたら抜きましょう。傷口を強く絞りながら水で洗い流しましょう。口で蜂の毒を吸い出そうとしないでください。虫歯部分などから毒が入ってしまう可能性があります。過去に蜂に刺された経験のある人、アレルギー体質の人は、息苦しさなどの全身症状が急に現れることがあります。そのような時は、すぐに医療機関で治療を受けてください。蜂の巣の駆除。市では一般家庭や事業所内等にできた巣の駆除は行っていません。駆除には次の方法があります。1、個人で駆除する。市が無料で貸し出しする防護服を利用してください。貸し出し期間は3日間です。2、専門業者に駆除を依頼する。駆除費用は自己負担。個人で駆除が困難な場合は、専門業者に依頼してください。一般社団法人、埼玉県ペストコントロール協会、電話 048-854-2890 では、駆除業者の紹介、相談を行っています。令和7年度、さつき賞を募集。問い合わせ、市民生活課。期限、6月30日、月曜。受賞の対象となる個人、または団体の推薦を募集しています。市では、住みよい地域づくり活動を行う、個人または団体に対し、 活動の功績を称えるさつき賞を贈呈し、コミュニティ活動の普及啓発を図っています。受賞対象者、市内で活動する個人または団体、なお他選に限る。対象となる活動、心の触れ合いを深める活動、挨拶運動、お祭りの開催、高齢者の見守りなど、健やかな心身を育てる活動、スポーツなどの普及、食生活の改善、青少年の健全育成など、住みよいふるさとを作る活動、道路などの清掃美化、防犯活動、リサイクル活動など。なお、報酬がある活動、職務としての活動、物品の提供のみの活動は除く。推薦者の条件。市内で活動する団体、区、自治会、ボランティア団体などの代表者。一団体一件まで。選考基準。対象となる活動が、令和7年4月1日現在で、次のいずれかに当てはまるもの。年3回以上行われ、5年以上継続、年1回または2回程度行われ、8年以上継続。推薦方法。推薦用紙に、必要事項を記入の上、市民生活課窓口。なお、推薦用紙は、市民生活課、市ホームページにあります。二次元コードがあります。受賞者は、審査の上、8月頃に決定。
みんなで取り組むゼロカーボンシティ。6月5日は環境の日、6月は環境月間。問い合わせ、環境政策課。二次元コードがあります。ゼロカーボンシティとは、日常生活や経済活動などからの二酸化炭素を含む温室効果ガス排出量と森林などによる温室効果ガス吸収量がプラスマイナスゼロとなる状態をカーボンニュートラルといい、二酸化炭素排出量実質ゼロを実現した町をゼロカーボンシティと言います。市では令和4年度に二酸化炭素排出量実質ゼロを目指す坂戸市ゼロカーボンシティ宣言を都市宣言として制定しています。市の取り組み例。EV バスの導入・運行、サカッチバス。地球温暖化対策の普及・啓発講座。環境学館・泉。デコ活を始めよう。デコ活とは、脱炭素につながる、新しい豊かな暮らしをつくる国民運動の愛称で、二酸化炭素を減らす脱炭素デカーボナイゼーションと環境に良いエコを含むデコと活動、生活を組み合わせた新しい言葉です。市で排出される二酸化炭素のうち、家庭からは約 30% 排出されており、工場などからの排出量約 20% や、自動車などからの排出量約 25% より多い割合を占めています。一人一人が生活を見直すことで、大きな効果が期待されます。詳しくは環境省ホームページをご確認ください。二 二次元コードがあります。デコ活アクション1、クールビズ、ウォームビズに取り組もう。2、ゴミを減らし、資源として分別しよう。3、地元産の旬な食材を積極的に選ぼう。4、公共交通、自転車、徒歩で移動しよう。5、宅配便は一度で受け取ろう。坂戸フォトグラファー、市民記者を募集。問い合わせ、広報校長課。二次元コードがあります。坂戸フォトグラファー、活動内容。丸一、毎月お知らせするイベントなど、一覧へ取材予定を回答。丸二、イベントなどをデジタルカメラで撮影。丸三、写真データと活動報告書、撮影場所などを記入したものを提出。募集人員、若干名。応募方法、6月30日月曜までに応募用紙に必要事項を記入し、本人が撮影した写真、裏面に撮影データとコメントを記入を添えて直接窓口。市民記者、活動内容。丸一、毎月お知らせするイベントなど一覧を参考に、市内で行われるイベント、旬の話題などを取材。写真撮影。丸二、原稿を作成し、写真データと撮影場所などを記入した活動報告書とともに提出。丸三、掲載する記事の構成。募集人員、若干名。応募方法、6月30日月曜までに応募用紙に必要事項を記入し、直接窓口。共通事項、任期8月1日から令和8年7月31日、著作権、市に帰属、対象、市内在住、在勤の18歳以上の方で、写真撮影に必要な機材を所有し、無償ボランティアで活動できる方。なお、撮影に必要な機材、活動経費など、すべて自己負担となります。また、応募用紙は、広報校長課、市政情報コーナー、各出張所、地域交流センター、中央図書館、市ホームページにあります。公共下水道へ接続しましょう。問い合わせ、坂戸鶴ヶ島下水道組合業務課。電話、049-288-3361。二次元コードがあります。下水道への接続にご協力ください。下水道は台所やトイレなどから出る汚水を衛生的に処理し、住環境を良好にする施設です。組合では市民の皆さんの生活環境の改善や水質の保全のため、計画的に下水道を整備しています。下水道が使用できる区域の方は、早期の接続にご協力ください。なお、下水道法では、 下水道が使用できるようになったら、浄化槽は速やかに下水道へ接続すること。汲み取りトイレは3年以内に水洗化することが義務付けられています。下水道への接続は指定工事点で、当組合の指定を受けた坂戸鶴ヶ島下水道組合指定工事点でないと工事ができませんのでご注意ください。水洗便所改造資金貸付金制度。新築や建て替え以外の下水道への接続工事で上限40万円を無利子で貸付する制度があります。未接続世帯の普及活動。当組合職員が個別訪問での普及活動を実施しています。雨どいは汚水管へつなぐことができません。雨どいを汚水管につなげて雨水を流してはいけません。宅地内の雨水、雨どいなどが汚水管に流れていないか確認しましょう。雨水を外の流しで流してはいけません。大雨の時に道路上のマンホールや宅地内の汚水マスから汚水が溢れてしまう恐れがあります。店舗、住宅リフォーム補助金、対象、次のすべての要件を満たす方、市内に住所を有する方、または坂戸市商工会の会員。補助対象となる建築物の所有者または自ら営む店舗、自ら居住する住宅として借り受けている方。補助金申請前に工事などを着工していない方。対象工事が令和8年1月末までに完了する方。補助対象工事など、内外装、店舗、居室、浴室、玄関、台所などの改修工事で金額が10万円以上で、市内業者または坂戸市商工会の会員事業者が行うもの。補助内容、工事費用の 5%、限度額は店舗、住宅ともに3万円。相当の商品券、坂戸町おこし応援券。申し込み、6月9日月曜から申請書類一式を坂戸市商工会へ提出、先着順。問い合わせ、坂戸市商工会。電話 049-282-1331 商工労政課。市営住宅の入居者募集。住宅にお困りの低所得世帯向けに入居者を募集します。募集住戸、石井団地1個、関間団地1個。詳しくは募集案内をご確認ください。申し込み資格1、現に同居しまたは同居しようとする親族があること。60歳以上の方や一定の障害をお持ちの方などは単身世帯でも入居可。2、収入が一定額以下であることなど。入居時期、10月上旬、家賃、入居世帯の収入や 住宅の条件で決定。募集案内、6月2日月曜から7月9日水曜に施設管理課で配布。申し込み7月1日火曜から11日金曜に直接窓口。なお、応募が募集個数を上回った場合は、住宅困窮度の判定により決定します。また、部屋の内覧などを希望する方は、担当までご相談ください。問い合わせ、施設管理課。まちづくり応援寄付金の状況。まちづくり応援寄付金は、ふるさと納税と呼ばれ、納税者が自治体へ寄付することにより、所得税、住民税の寄付金控除が受けられる制度です。寄付金の3割相当額の地場産品を返礼品とすることができ、より多くの寄付金を集めるために、各自治体で返礼品競争が続いています。全国的には海産物類、肉類、果実類を返礼品に持つ自治体に寄付が集中しています。令和5年度の本市の寄付金受け入れ額は県内で63団体中16番目。全国では1741団体中948番目でした。寄付を受けたことによる収入よりも、市民の皆様から他自治体へ寄付された金額が大きく上回っています。寄付金額の半分に相当する額は経費となっており、実質受け入れ額と比較すると約3倍の市民税額が減少している状況です。問い合わせ、政策企画課、課税課。他自治体の住民から坂戸市への寄付等。寄付人数、9697人。寄付金額、約1億7000万円。実質受け入れ額約8500万円。坂戸市民による他自治体への寄付等。寄付人数6157人。寄付金額約5億4000万円。市民税減少額約2億5000万円。みんなで進めよう、男女共同参画社会。二次元コードがあります。男女共同参画社会とは、女性も男性もお互いを対等な一人の人間として尊重し合いながら、共に対等なパートナーとして性別に関係なく、それぞれの個性と能力が発揮できる社会のことです。なぜ男女共同参画社会が必要なのでしょうか。少子高齢化など、私たちの生活をめぐる状況は変化しています。男女ともに性別に関わらず、持てる力を十分に発揮し、互いに支え合うことが求められています。男性だから、女性だからという固定的な考えにとらわれず、一人一人の人権が尊重され、自分らしく生き生きと生活できる社会の実現を目指します。市の基本理念、みんなで作る男女共同参画社会を市の基本理念として様々な取り組みを進めています。6月23日から29日は男女共同参画週間。 男女共同参画週間展示。期間6月13日金曜から30日月曜。場所、市役所市民ホール。内容、家庭科今昔から昭和から令和まで。問い合わせ、人権推進課。坂戸ふるさと大使梶裕貴氏による見守り放送開始。問い合わせ、商工労政課。見守り放送は、小学生が安全に下校できるよう、毎週月曜日、祝日、短縮授業の日を除く、14時50分から防災行政無線で放送しています。6月2日月曜から坂戸ふるさと大使である声優の梶裕貴氏による見守り放送を開始します。放送内容。これから小学生が下校します。地域の皆さん、見守りをお願いします。第44回明るい人権、人権全般に対する意識。問い合わせ、人権推進課。令和7年3月に入間郡市童話対策協議会が発表した人権に関する意識調査の調査結果。質問、あなたは人権についてどのように考えていますか？すべての人に関わる大切な問題、93.9%。わからない、2.4%。関係ある一部の人の問題、2.3%。自分とは関わりがない問題、0.4%。人権とは、誰もが生まれながらにして持っている、人が人らしく生きていくための権利です。私たち一人一人が人権について身近な視点から考え、小さなことから取り組んでいくことが大切です。